も宮地です。毎週言うんですけど本当暑いですよねなんでこの話からしか入れないんだろうと思うんだけど、暑いぐらいしかこう川 なんていうのこうトピックスがないわ。暑すぎて腹が立つぐらい暑いね。本当なんでこんな暑いんだろうな。なんかあの会社に行く、ね、通勤途中か歩いてる時にどんどんどんどん汗が吹き出てくるの本当にムカつきますよね。あれどうしたらいいんだろうなって思うんだけど、日傘さしてもあの扇風機首からかけてもやっぱなんかあんまり、まあやらないよりはマシなんだけど、そもそもね空気が暑すぎるからちょっと気休め程度にしかなんないなとか思って。だって今年、去年の夏でしたか、初めて40度超えが観測されて、で今年もすでに、どこだっけ、兵庫だったっけ、あの 41.2度だったかな。いやそうですよ、やばくない？ 41.2 度、毎日さこうニュースとかで出てくるどこどこ何度っていうのは、こう観測所があるから観測できてるわけですよ。つまり観測所がないところではもっと高い可能性あるってことでしょ。恐ろしくない？外国人の人もびっくりするよ本当ねえ。日本は本当に高温多湿ですから。ほんで最近夕方になるとゲリラも多いでしょ。もう完全に亜熱帯になっちゃってるのかな。あー困ったなと思って、でこの間その暑いなと思いながら甲子園 の県大会見てて、あの千葉大会見てたんですよ。そんなあの詳しいとかでもないんですけど、なんかたまたまついてて見てたらもう最後まで面白くて見入っちゃって、でその千葉の決勝がと市船対なんだっけ、あ八千代松陰っていう高校、まあ、市船は強豪校でよくみんな知ってるじゃないですか。で松陰は確かすごく久しぶりの甲子園出場を目指すみたいな高校で、割と日中やってて、で最後市船が勝ったんですけど、あれタイブレイク、延長タイブレイクで、まあ、逆転さよならみたいな感じで市船が勝ったの。8対7か。そうでさ、なんか松陰がさ負けちゃったんだけど、途中からこう先発で登板してたピッチャーがこうやっぱ疲れもあるし暑さもあるしね、なかなかこううまく投げられなくなっちゃって、で途中で変わったんですよ。7回だか8回だかで、でその変わって登板した子がショート守ってた子だった。だから普通にピッチャー専門じゃないんですよ。まあ、いろんなポジションできる子らしいんですけど、三上くんって言って、なんかまさかの野手が、しかもその前、試合のその前の段階で確か怪我してって、なんか足を怪我してたのかな、で怪我してて足をうまく多分踏ん張れないのに、7回だか8回だかで継投でそのマウンドを立って投げて、でねもう最後の方ねポコポコ打たれちゃったの、もうなんか見てらんないよとか思いつつ、私は本当になんていうのかな、こうこの気持ちを誰かと共有しながらこの試合を見たいと思って、ツイッターでこうその甲子園ハッシュタグとか入れてこうわーって見てたら、だからみんな同じこと思ってて、ひかみくんみたいな、もう頑張れみたいな。なかなかね甲子園ってさ、高校野球ってさ、すごくこう、まあ、ピッチャーとか特にこうそう分厚く持てるわけじゃないから、もうエースね頼っちゃうみたいな なる高校も多い中で、そのさこう本当に最後の最後の延長に入る、延長入ってからそう松陰がボコボコボコって点取って、一瞬あこれ松陰側に傾いたかなって思ったところで三上くんがこう打たれてるっていう、このさ見てる側としてはうわーって、もう抱きしめてあげたい見ながらこううわーって思いながらすごく見てて、暑い中大変だなって思って、もう本当さ、なんかもう天気はどうしようもないけどさ、もう九州の子が実力をいかんなく発揮できる環境でやらせてあげたいよと思った私は。 まあさね、だいぶいろいろ考えられてはいるし、日々年々変わってはいますけど、とはいえね、どんなに朝早くやったって暑くなるときは暑くなるしね、え午後やったって、だって今もう昼過ぎとかより2時3時の方が暑い時の方が多いでしょう。だからもうね、もう難しいなって思って。でも球児はさ、球児たちは夏にやりたいんだな野球みたいな気持ちもわかるし、すごくいろんなことを考えながら見た千葉県大会決勝。あ、そう、なんかそういえばあれですよ、甲子園といえば横浜高校ってあるじゃないですか。全然メガネさんが分かってない顔してるけど、横浜高校って結構強豪があるんですよ。神奈川のね、うん、筒香さんとかを輩出した結構もう名門の、まあ、松坂大輔さんとかもそう、はい、横浜高校が今年の夏からだったっけな、なんか練習時間を早めに切り上げて、その早めに球児たちを寮に返して9時半ぐらいに消灯して、9時半ぐらいしっかり寝て、まだ暑くないうちに練習するみたいな。だからその練習する時間をギュッと短縮してしっかり休養に当てることでかなり成績が出たっていう、そういうね、記事を読みまして、まあ本当いろいろなことが転換期にあるんだなって思うなどしましたね。ねえ、昔の子、やればやるほどいい、やればやるほど上手くなるとか、こう無理をすればこう力になるっていうことがやっぱり通らなくなってるから、環境的に、まあ、考え方もそうだけど、そもそもの その暑さとか、まあ、その環境がね、それをこう継続するには難しい時代になってますから、大人の方々はぜひ頭を柔軟にいろいろと考えて、自分も含めてね、はい、やっていかなきゃいけないんだなと思いました。はい。で、話はガラッと変わるんですけれども、先日道端でおばあちゃんを看病したという事件中か、まあ出来事がありました。夜ご飯食べにね、ご仕事終わって向かってたら、目の前でおばあちゃんがスコーンって転んだんですよ。で、手に買い物したばっかりだったんでしょうかね、こう買い物袋2つ持ってて、で2つ持ったままステーンって頭から転んだんですよ。でもあまりにドサーって言ったんで、なんて考えるより先にこう体が動いて、わー大丈夫ですかってこう駆け寄って、はーって駆け寄ったら、おばあちゃんがこう動けなくて、で声も言葉も発せなくて、うーみたいな、でおばあちゃん大丈夫みたいなって話しかけてたら、まあ、意識はあって、頭が痛いってすごい言うから、えやばいみたいな、頭激突してたら相当これはまずいぞと思って、そのタイミングでスススって来てくれたこう男性の結構若いお兄ちゃんに、ちょっとこれ救急車呼んでもらっていいですかって言って、救急車呼んでもらって、そうで、おばあちゃんとなんか どうしていいのかなと思いつつ、おばあちゃんが自分でこう起き上がってきたから低下してこう起き上がらせて、そしたらこうほっぺの右のね、ほっぺから多分ズザーってこけたんでしょうね、右のほっぺからこう 血が出てて赤内出血になってて、それだけでも痛々しかったけど、なんか頭痛いって言ってたからさ、まあもしかしたら熱中症とかでふらついて倒れたかもしれないし、もう夜だったから涼しかったけど、まあそれは分かんないしね、本当熱中症かもしれないし、はたまた頭こう打ってすごいこう脳にダメージがいってたらまずいしみたいなんで、どうしようとかって思ってたんだけど、思ったよりおばあちゃんが元気で、で救急車来るまでの間におばあちゃんといろんな話をしたんですよ。でおばあちゃんに、これどうしたのみたいな、その具合悪くなったとかで倒れたんですかって聞いて、いやじゃんみたいな、この買い物の荷物が重かったのよって、それで荷物がドーンって倒れちゃったのよねみたいな話をしてたりとかして、だからそのよくさ、街中で高齢者の方がよく引いてるさ、カートあるじゃないですか、中に物入れられるカート、おばあちゃんああいうカート買ったらいいんじゃないですかって言って、いやよみたいな、なんかあれはあれで倒れるわよみたいな言われて、うーんとかって思いつつ、で次はこうスマホをね、こうスマホちょうだいって言われて、こうスマホをこうカバンから取り出して渡して、だからあーなんか旦那がどれか分かんないとか言って、ここ旦那さんをこうバーッと探して、分かんないか探してって言われて 名前わかんないんだけどとか思いつつ、あの旦那さんのお名前なんですかとか言って、なんとかかんとかみたいな、あ違うパパみたいな、パパって書いてあった。めちゃくちゃシンプルな登録名だったけど、パパっていうのを探して、どうしますみたいな、電話しますみたいな、なんかとりあえずなんかね、今から救急車乗るかもしれないから言っといた方がいいんじゃないですかとか言って、分かったじゃあかけるっつって、で電話かけ出して、でおばあちゃん、あーパパみたいな、なんか今こけてちょっと体痛いから迎えに来てって言い出して、でおばあちゃんに、あちょっと待ってください、救急車呼んじゃったからも念のためね、一緒に行ってもらっていいですかとか言って、こうたしなめてた、あーそうそう分かったよみたいな、あこれから救急車乗るからみたいな、こう電話をね旦那さんとこうしたりして、だからそういうことをずっとね救急車来るまで15分ぐらいやってた。いやそうこうしてるうちに警察官の人が来て、そうで警察官の人がおばあちゃんの身分証みたいなものを探し始めて、おばあちゃんちょっとマイナンバーカードとかありますみたいな、でマイナンバーカードは多分持ってなかったみたいなんですけど、その身分証をね取り出そうとしてなかなか探せなくて、で私が勝手にこう財布とかをね、あいいですかって言ってこう借りてこう探したりとかして、でマイナンバーカードなかったから免許証をこうやって警察官の方に渡して、別にこの話にオチはないんですけど、やったことをただ言っただけで、まあそういうことをやってたっていうで、そうなんかそうこうしているうちにピーポーピーポーって聞こえてきて、救急車の人がね、こう隊員の方が降りてきて、まあ軽く事情を説明して、で、まあ、最後警察官の方にもう一人救急車呼んでくれた男の人も残ってくれてたから、まあ二人でちょっと何かあった時用に名前と電話番号を教えてくださいって言われて、名前何ですかって言われて、あ宮地と言いますみたいな、あどういう感じですかって言われて、宮は宮で、地は司会の司、あ司るっていう感じですって言ったら、警察官が、あ僕漢字弱いんで分かんないっすみたいな代わりに書いてあげたあってなったかなみたいな、ちょっと思ったりしたけど、はい、もうなんか登場人物全員いい人だったの。なんか救急隊員の人もやっぱり慣れてるからさ、おばあちゃんどうしたのみたいな、なんで転んじゃったのみたいな、やっぱりその話聞く態度もすごく優しかったし、なかなかこう普段の生活の中で触れ合わない方々っていうか、まあ出会う機会のない方々となんかそのタイミングで出会って話して、でねおばあちゃん無事救急車乗せた、じゃあみんなお疲れ様でしたって言って、チリチリバラバラになってさ、もうその一瞬しか話して、そのねたった2、30分ぐらいしか一緒に時間ともしなかったけど、こう一緒におばあちゃんと話したり、なんかもうすぐ来ますからね、救急車来ますからねみたいな話したりとか、こう励まし合ったりとかして、なんかこの世も捨てたもんじゃないなって思ったな、優しい人もいるんだなみたいな。そう、まあ途中でねこう駆け寄ってきてくれて、こう声かけてくれた人とかもいっぱいいたし、うん、いい夜だったなって、まあおばあちゃんも元気そうだったんで、ひとまずはほっとしたかなっていう感じです。で問題だったのは、夜ご飯行こうとしてたその道中だったって言ったじゃないですか。夫と待ち合わせしてて、私がねその多分待ち合わせの時間を20分ぐらい過ぎてたんですけど、もうこっちに気を取られてて、その夫のことをすっかりこう、もう忘れてたっていうか、もう一旦脇に置きすぎてて、全然何の応答もしなかったから、夫がパニックになってて、ああみたいな、どこいるのみたいな、すごく鬼電がかかってきて、申し訳なかったって話です。はい、皆さんも何か困ってる人がいたら、はい、ためらわず手を差し出しましょうっていう話では始めていきましょう。宮地まなみのすみません今まで黙ってたんですけど、なかなかないですからね、救急車を呼ぶ経験なんかね。前話した防災士のさ、ずいぶん前ですけど、防災士の研修でAED の使い方とか心臓マッサージの仕方とか勉強してたから、こう一瞬でってなって、やばいみたいな、心臓マッサージやんなきゃいけないかもと思ってドキッとしたんだけど、まあそういうことにはならず、まあ良かった とも思いつつも、まあ、そういうこと勉強してたから、まあ、すぐね駆け寄っていけたっていうなんかところもあったのかなっていうのを若干思ったりしましたけれどもね、いろいろなことがありますね人生。ではメールを読んでいきたいと思います。今日は今まで黙っていたことから。ラジオネームバンビエーリさん、いつも元気の出る配信をありがとうございます。私が今黙っていることです。私は今同い年の女性が気になってしまっています。その相手のことを思うと頑張れる気がするし、これまで何を話したか、何に関心があるのか、もし話す機会ができたら何を話そうかを考えるとワクワクします。問題は彼女にはパートナーがいることです。自分がその相手よりも優れているとも思えませんし、彼女の幸せのためになることを第一に考えたら遠くから見守るのが一番なのでしょう。盲目的かもしれませんが、とても辛く悲しく切ないです。彼女に依存しすぎずに自分磨きをしていかなければと思いますが、自分のことを見てほしいと思ってしまいます。宮地さんはこうした思いを乗り越えた経験はありますか？今の旦那様とはどのように両思いになられましたか？もしよろしければ宮地さんのご経験を伺いたいです。辛いなとも思いつつ、私はもうなんかパートナーがいる人のことを恋愛対象として見られないので、もうその時点でね終わっちゃうんですけど、まあ蓋開けてみたらね、彼氏が彼女がいたっていうこともありますからね。でもさ、なんだろうな、やっぱ自分の立場がその彼女のパートナー側だったらって考えるとちょっとね、だって自分がすごく好きでこう一緒に恋人同士である相手のことを、まあいわば自分のものにしたいと思ってる人がいるっていうのは、ちょっとあんまりいい気はしないよねとは思うし、私は基本的には自分がなんかやったことは自分に返ってくると思ってるから、もしなんかこっち向いてほしいなで、仮にその彼女がバンビエリさんの方を向いて、まあ、好きになってくれてっていうこともあるとも思うし、それはそれでとても素敵だなとも思うんだけど、どうかな、そこに全力を尽くすってなると違うのかなと思うな。やっぱりね、本当の愛とかは自分語れるあれじゃないけど、でも全然自分もそういうことできないし、なんかまだまだ未熟だなってやっぱできないから思うけど、やっぱ本当の愛は本当に相手が幸せであるっていうことを自分が幸せだって感じられることだと思うから、やっぱそこに自分の方を向いてほしいっていうのはエゴなんだろうなって思ってしまうかなというところですかね。いや、わかるよ。でも本当に好きでさ、もうこれ以上の人ってもう会わないかもしれないって、自分の方がもう相手よりも絶対好きだし、向こうのパートナーよりも自分の方が彼女のこと好きだしって思う気持ちもわかるけど、一旦ちょっとね一歩引いてみた方がいいかもしれないですね。ねえ、意外ともうこの人しかいないって思ってもいるからね。そういう繰り返しですよ私は。まあそれで、もういいかなみたいになったあたりで、やっぱ本当に自分に、なんだろう、自分がこう尊敬してできて、ですごく自然体でいられてっていう相手と、まあ、巡り合って結婚したわけなんで、あんまりこうグーッと入りすぎない方が何事もいいって、私は経験から思ってしまいますけどね。本当に彼女のことが好きなのか、恋に恋しているだけなのか、少し冷静になることが今のタイミングではいいのかなと思いますよ。だって振り向いてくれなくて辛い思いをしてるってことは、精神衛生上良くないからね。毎回 例えばその彼女から、いや彼氏がさみたいな、そのパートナーの話を聞かされる、でそれによって心が乱されて苦しいってなる、その繰り返し、なんか生産的じゃないから、うん、少しスッとね一歩引いた方がいいかもしれない。うん、まあもう自分でも分かってる通り、自分磨きをして、なんか違う出会いをね求めて見る方が私はいい気がするな。辛いんだけどね、でも大丈夫、絶対他にもいい人がいるので自信持ってください。続いてもちょっと恋愛関係、ラジオネーム陽平さん、今まで黙ってたこと不足に貢献させていただきます。ありがとうございます、お気遣いいただいて。生まれて26年、恋愛経験ゼロなんです。小さい頃からゲームやアニメなどに全く触れず、 F1 などのカーレースや野球、駅伝といったスポーツ観戦にどっぷりハマって生きてきました。恋愛でよくある世間話や自分をどこまでさらけ出すかなど、うまくいく自信が全くありません。ただ結婚願望だけはしっかりあるんです。恋愛ってどうすればうまくいけますか？26年恋愛経験ゼロ、珍しくないんじゃないかな。この間テレビ見てたら、20代の男性の4割が異性とデートしたことないっていうデータ出てましたよ。意外と少数派じゃないと思うけど、興味があるならね、今何でもあるからさ、マッチングアプリとかで、しかもこう趣味とかで相当できるんでしょ、きっと。駅伝好きとかスポーツ観戦好きとか、まあ、いくらでも、まあ、そういう、こうサービスはあると思うから、興味があるならそういうところで出会ってみてね、なんかちょっとずつ異性と話す感覚をつかめばいいのかもしれないし、意外とでも駅伝、野球、カーレーサーとか分からんけど好きっていう女性もいると思うけどな。趣味ベースで話が合う人だとそんなに気を使わずに仲良くなれる気がするからいいんじゃないかな。うまく恋愛するってないからさ、恋愛はうまくいかないから恋愛なんでしょう。うまくいったことないよ。まあ結婚願望があるんだったら、まあまあどっかのタイミングできっと自分でもなんか本腰を入れて動き出す時もあるんじゃないですか。だからまずはこう趣味ベースで女性と交流をしてみるということを始める。この間あれだ、うちの会社のフジテレビのノンフィクションっていう番組で、恋愛相談所のさ、ね、有名な、なんていうの、そうそう、植松さんでしたっけ、あ、そうそう、の、ドキュメンタリーがさ、今 YouTube に上がってるんですよ。全編じゃないんだけど、最初と、その次の、まあ、2本ぐらいしかまだ上がってないんだけど、知ってたのね、知ってはいたのけど、ちゃんと見たことはなくて、初めてその YouTube 上がっててちゃんと見たら、めちゃくちゃなんて面白いって言うと、もうなんか人の人生楽しんでるみたいで、ちょっともう良くないけど、興味深かった、すごく。でも私がすごいなと思ったのは、やっぱり結婚したくてその結婚相談所の門を叩いて、決して安くない相談料を支払って、でその相談員の方っていうんですか、からスタッフさんからもうビシッバシ怒られてるわけですよ。自分でお金払ってね。もう20、30過ぎた人がさ、まあ、これまでの生き方を否定されるようなこと言われるって相当答えると思うんですけど、みんな、はぁ、なるほどって言って聞いてるわけですよ。すごいなと思った、本当に。まあ、見た目とかに関しても、すごくちゃんと、まあこれまでなかなか手入れできなかった眉毛とか真ん中の部分をちゃんと剃ってみるとかね、眉毛の形を整えてみるとか、実家住みだったから一人暮らしをしてみるとか、ここまで自分変えられる人たちだったら何やってもなんか、まあ自分の気持ちが強ければうまくいかだろうなって思って見てたっていう、結構感動しちゃってですね、私は。あのシリーズ早くもっとアップされないかなと思って。あ、植草さんか。植草さんね。ほんね、すごいよ。でもズバっていうことが、やっぱシンクってるんだよね。なんか聞いてる姿勢が悪いとかさ。 もう社会人になって言われないじゃん、40、50歳になってそんなこと言ってくれる人もいないし、すごいわーと思ってねえっていう、ちょっと関係ない話になっちゃいましたけど、まあ良平さん本当あの別に26年恋愛経験全くないからといって、うん、なんか変だなとはあまり思わないと思うけどね、なんかそういう時代にもなってきてると思うし、逆にこう女性側もそういう方も、うん、多いと思うから、なんかそんなに引け目に感じる必要はないんじゃないかなって思いました、続いて福岡の話、ラジオネームブロンコさん、シャープ89で福岡では焼き鳥屋に豚バラというメニューがあると紹介されていましたが、私の出身地である北海道、特に道南ではそもそも焼き鳥というと串に刺した豚肉を意味します。その辺の普通の居酒屋で焼き鳥を注文しても出てくるのは豚串です。もともと道南では養豚が盛んで、鶏肉よりも豚肉が安価だったかららしいのですが、以前番組でも紹介されていた甘納豆の赤飯もそうですが、他にも北海道には独特の食文化があってなかなか面白いですよ。面白い。焼き鳥なのに豚なんだ。いや、あの福岡は焼き鳥屋さんの中に豚バラっていうメニューがあるわけで、あの鶏イコール豚っていう図式にはなんないですよね。でも道南では鶏イコール豚っていう図式がこれを読むと出来上がっちゃってるから、他にはないのかな、あの本当の焼き鳥中華ないのかしら。なんで鳥ってつけちゃった焼き豚でよかったと思うけど、焼き豚っていうのか、焼き豚か、面白い。そうか、道南で養豚が盛んだったからって、まあでもね、別にそれだったら本当焼き豚でよかったと思うんだけど、不思議だな。なんかさ、これもまたこの間 YouTube で見たんですけど、県民賞って番組あるじゃないですか。あれって本当すごい番組だなって思ってるんだけど、その県民賞の中の一つの企画で、宮崎の、何弁だったっけ？宮崎のどこかの地方の方が喋る方言と、青森の津軽弁がめちゃくちゃ似てるっていう企画があって、その二つの、あの地方の方々同士を話をさせたら通じるんじゃないかみたいな実験をやってたんですよ。でね、まあ、結論から言うとちょっと通じてたの。こんだけ離れてて全然文化圏も違う場所なのに、なぜか言語が似てるんですよ。まあ、いわば北と南じゃないですか。で、その企画の中で教授、その言語学だ、方言とか詳しい教授が言ってたのは、まあ、あの真ん中ね、江戸とかを中心にしてどんどんどんどん離れるごとに簡略化されてくっていう言葉が、わーとかだったらさ、私とか、なーだったらあなたとかって、一文字で、あの一単語を表すで簡略化されてくるらしいんです。どんどんどんどん、あの離れるにつれて、でその離れるにつれ簡略されたそのされ方が似たっていう、すごくない？全然お互い何も意図してない、でしかもそれぞれの暮らしがあって全く寄せようともしてないのに似たっていう、そういう、まあ、研究中か、まあ、検証がねあったから、今これ読んで、なんかそういう北とさ南じゃん、一応北海道と福岡でしょ、だからなんか文化のなんか広がり的に違うか違うかなんかあんのかなって思ったけど、一瞬違いそうだなうん、ねえ、そっか。でもちょっとこれ試してみたいな。今あの北海道行きたいなと思ってて、北海道知床とかからいろんなとこ行きたいなと思ってるんで、機会があったら実際に試しに行ってみたいな。まあ北海道広いですからね、いろんな食文化あるのも全然不思議じゃないけど、私はゴールデンカムイに一時期すごいハマってたことあったので、実際にそアイヌの方々の料理っていうのだ、食べられる村があるんですよね、北海道の。そう、そこに行ってチタタップ食べてみたいなって思ってるんだよね。へえ、面白いです、ありがとうございます。じゃあ最後のメール、ラジオネームおそばの番人さん、宮地さん、スタッフの皆様こんにちは。先日も通勤のお話がありましたが、毎週楽しく通勤しながら聞かせていただいてます、ありがとうございます。 聞き心地のいい声とお話で元気をいただいております。また宮地さんが持っていたり買われたものの商品説明がうますぎて真似して買いすぎないよう日々頑張ってます。おーすごい。さて今週は隅田川の花火大会があります。あ、ちょっと前に終わっちゃいましたね。自分は初めて彼女と行くのですが、お、テレビ中継があるほどのお祭りに行くのは初めてなのでとっても楽しみにしています。宮地さんは福岡市出身で博多の山笠など有名なお祭りがあると思いますが、夏のお祭りの思い出は何かございますか。と、隅田川やってましたね。もう大学生の時行ったっき一回も行ったことないけどね、人がすごいらしい。でもさ、なんか今ベース有料チケット買わないと見られない方式になってますよね。まあ、離れてるところとかで見るのは別だけど、そのちゃんと観覧席とか用意されてるところとかはちゃんと設けて、でプレミアム席とかも設けて、チケット買った人しか見られないようにしてるところが多いらしい。それこそあの新潟のさ長岡の花火って、あの日本三大花火じゃないですか。あれ確かチケット買ってる人じゃないと見ないでくださいみたいな、なんかそういうポスター、呼びかけるポスターが話題になってたの覚えてるから。まあ花火大会すごい人集まっちゃうからね、主催者側も頭を悩ませてるところなんだろうなと思うけれど、まあなんかこういう風にね、彼女と初めて行くとかでさ、夏のいい思い出になるんだろうなっていう人もいっぱいいるだろうから、なんか簡単になんか花火大会行ってみたいな、人混みがひどくてみたいな、なんかね、こう全てを否定できるようなもんではないなとも思いつつ、どうだったのかな、今年はなんかいい感じだったんでしょうかね。あの日全然花火とかは見られてないですけど、花火大会終わったぐらいの時間帯外歩いてたら浴衣着てる人がいっぱいいたんで、あ、花火大会帰りなんだろうなとかって思いつつ見ておりました。楽しかったかな、どうかな。私の夏の思い出はそうですね、もうなくなっちゃったんですけど、福岡市内の大堀公園っていう結構大きい公園でやっていた大堀の花火大会というのがあって、まあ、それに高校1年生の時に好きな人と行ったことかな、懐かしい。まださ1年生の7月とかだから、まあ、割と知り合って間もないぐらいの、人だったんですけど、なんかねバスケ部の彼でね、私は結構自分から好きな人には好きって言っちゃうタイプなので、その時高一のその花火大会、多分自分から誘った記憶あるな、誘ったんじゃないかな、自分から誘って、もう自分で浴衣着て行って、で花火見ながら好きですって言った記憶ありますなんかうっすら覚えてます、うん、でいや、うまくいったよ、それは。うまくいきましたよ。その後、1年ぐらい、なんかね、そういう関係だったらお付き合いしたのかな。はい。なんかでもね、そのね、終わり方も面白かったんだよね。高校2年の時に違うクラスになって、2年のね、スポフェスでね、うちの高校ならではの、スポフェスという、運動会みたいなやつで、なんかね、お昼ご飯をたまたま私がこう男子の中で一人みたいな状況になってたことがあったんですよ、学食で。それは他の女の子がたまたまトイレ行ったりなんだりで離席してていたのに、私が女性一人で男の子4人とご飯食べてるみたいな図になってたからなんだけど、なんかそれを見てブチ切れてその時のカルピーがね、ブチ切れて、でスポフェスの合間に笑うんだよみたいな感じで切れられて笑うんだよ、それはそれはすごい剣幕だったんだけど覚えてるんですけど、で私もすごいショック受けて、えー、みたいな、ダメ、えー、ってそんなに怒るみたいな、でわーって泣いて、なんか女の子とかどうしたの、何みたいな、あいつ許せないみたいな、慰められつつそのまま終わったっていう夏の思い出からのまあ苦い思い出っていうかね、そういうこともありましたけれども、はい、夏の思い出というとそれかな、うんうん、懐かしいな、もっと何やってるんだろうみんな、たまに思いますよ、こういろいろなね過去、仲良くしてた人たちが今何をやってるかなっていうの、みんな幸せであってくれよって思ってますよ私は。はい、まあ全然連絡とか取ってないけどね。 まあそんな感じかな。夏っていいよね。なんか夏の思い出っていうのは一味違うよね、他の季節と。ありがとうございます。メールぜひ皆さんからのものをお待ちしております。私のインスタグラムハイライトにございますので、そちらをタップしていただくか、あと番組の概要欄の URL からぜひ送ってください。あと最近ちょっと私夏バテ気味でなんか元気ないんで、ぜひ励ましのメッセージを送ってください。私を元気づけてください。あと SNS に感想をアップするときはハッシュタグすみだまをお忘れなく、よろしくお願いいたします。まあもうすぐ100回目見えてきましたね。あと9回だって。なんかやりましょうかね。100回目、100回目にやってほしいこと募集、お待ちしてます。今思いつきで言いました。そんなわけでぜひ次回もお聞きください。以上、宮地でした。宮地まなみのすみません今まで黙ってた。